おっこさん、べっこさんの神話。昔々、おっこさんに男の神が住んでいました。べっこさんに女の神が住んでいました。二人の神は夫婦の神でした。二人は仲良く暮らしていました。ある時、小豆島を眺めると美しい女の神が見えました。男の神は小豆島の神があまりに美しく優しそうなのですっかり好きになってしまいました。一度でいいからこの女の神に会いたいと思いました。毎日毎日小豆島の女の神を思いました。寝ても覚めても女の神のことが頭から離れなくなりました。おっこさんの男の神はめっこさんの妻の神に言いました。小豆島へ行って女の神に会いたいのだ。行かせてくれるか？ダメです。とめっこさんの妻の神が言いました。とうとうそれでも行きたいと男の神が言い出しました。妻の神はなんとか引き止めようと考えました。ある朝、妻の神が真顔になって男の神に言いました。夕べ見た夢がとても怖い夢でした。これは何か悪い知らせに違いありません。あなた、今日は行くのをおやめなさい。けれども、男の神はやめることができません。泳ぎの上手な立派な鹿の背中にまたがって海を渡っていきました。鹿が淡路の西の海に差し掛かった頃、山の上で休んでいた漁師がありました。朝から何も獲物がなくて落ち込んでいました。ふと海上を見ると、たくましい大鹿が泳いでいるではありませんか。漁師は弓に矢をつがえて、ひょーっと矢を放ちました。矢はぐんぐん飛んで、見事に鹿に命中しました。赤い血が海を真っ赤に染めました。鹿と男の神はたちまち海中に沈んでしまいました。鹿の沈んだあたりから赤い石が現れました。ここから赤石という名ができたといいます。また鹿の沈んだあたりを鹿の背というようになったということです。一年に一度ほど大潮の日に赤い石が見えるということですが、鹿と男の神が沈んでから海の大荒れが続きました。漁師たちは網を流されたり、船を壊されたりして漁ができなくなりました。船が沈んで多くの人たちが死にました。人々はおろおろ歩きました。そこへ宝刀仙人が通りかかりました。人々の嘆き悲しむ様を見て仙人は言いました。助かる道はある。神様が海で沈んだから、怒っておられる。神様の心を鎮めるため近くにお宮とお寺を作ってお祈りをしなさい。必ず良くなります。人々は大急ぎでお宮とお寺を作りました。盛大なお祭りをしました。するとたちまち海が静かになりました。人々はまた生き生きと暮らせるようになりました。